日帰りクラブをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。この誇るべき日本ですね。本当に日本、列島に生まれて、日本人として生まれて、本当に良かったですね。特に私なんかはですね、まあ、親父は苦労しましたけど、お袋もね、ちょうど戦争に引っかかりましたからね。僕は戦中に生まれましたので、戦争が終わった時3歳ですよ。ですから、3歳ですね。ですから、まあ、何も苦労せずに戦後を迎えましてね、親が苦労されて、私は、まあ、それで、すくすくと育ってですね、まあ、病気がちでしたけど、まあ、それでも、兵隊に取られることもなく、爆撃に遭うこともなくですね、高度成長の中を生きました。ですから、本当に良かったと思いますね。だけど日本はですね、やっぱりこう誠実で誇りを持てるからこそね、の欠点っていうのがあるんですよ。それはね、他人が嘘をつくことを嫌がるんですね。まあ、日本人が全く嘘つかないわけじゃないんですよね。結構嘘もつくんですけども、他人が嘘をつくということを認めることが嫌なんですよね。ですから、そこのところに非常に強く反発するんですね。日本人の相互でもそうなんですね。僕よく言うんですけど、あ、それは相手が嘘を言ってますよって言うんですけど、その嘘というのを認めたくない。日本人っていうのは口に出して言うことは本当のことだと思ってるんですよね。ですから、変なことになっちゃうんですよ。だから、まあ僕はね、嘘は嘘で、その嘘を言ったということと、相手が嘘を言ったっていう事実を否定しなくてもいいんじゃないかと。まあ事実は事実で受け入れて、その人はそういう人なんだと思えばいいと思うんですけどね。なかなか日本人は道徳心が強いので、それがちょっと難しいんですよね。まあ、それの一番激しいのがヨーロッパ人。ヨーロッパ人というのは、私がヨーロッパ文化とか文明とか、それからヨーロッパ人たちという時は、アメリカはもちろん含んでるんですね。まあ、ヨーロッパ文化圏の人たちと言った方がいいでしょうけど、まあそれも面倒くさいもんですから、ヨーロッパ人で代表してますけども、ヨーロッパ人というのは常に嘘をつくんです。この常に嘘をつくのはどうしてかっていうと、まあ、歴史的な背景があるんですね。まあ、大体紀元前4000年から紀元前2000年までですね、現在のヨーロッパ人っていうのはカスピ海と黒海の北の方に住んでおりまして、まあ、それが何派にも分かれて、ヨーロッパ、もしくはまあインドの北の方までは行くんですけどね、中東とか。そういうところにこう、まあ、自分たち生活が厳しかったですからね。まあそういうところにまあ移動していって、そこの移動した先の人を殺して、自分たちが畑を獲得するっていうそういう人たちだったんですよ。まあ荒々しい性格ですし、それから戦っていかなきゃいけないので、まあ日本人みたいに自分の土地で野菜でも植えたりなんかしたり、貝を取ったりしたりしてるんだったら簡単なんですけど、何しろ自分たち食べられないから、人の土地まで行って人を殺してね、そしてそこで住むわけですから、人を殺す技術は高いんですよ。だからヨーロッパは人は大体背が高いんですね。背が高いっていうのはいいことじゃないんですよ。大体人殺しを多くする人は背が高くなります。これはどうしてかっていうと当然ですよね。背が低い人と背が高い人と喧嘩したら背が高い方が勝つのが一般的なんですね。これは生物の原理なんです。例えば中生代。まあ中生代って随分古いんですけども、まあ恐竜のいた時代ですね。この時代はまあ結構長くて2億年以上続いてるんですが、その間のこう生物っていうのはですね、だんだん同じ種が体が大きくなってくるんですよ。皆さんの馴染みの深い恐竜でもね、最初はちっちゃいネズミみたいな犬ぐらいまで分かってるんですよね。あのぐらいの大きさだったんですよ。恐竜ですよ。それが少しずつ少しずつ2億年にわたって体が大きくなってきて、最後は巨大な恐竜になるんですね。それは当たり前の原理なんですよ。だって、戦うときにちょっとでも体の大きい方が勝つでしょ？それをずーっと歴史的に繰り返していくと、そのうちだんだん体の大きい人が残るので、大きくなるんですよ。ところが、穏やかなところですね。争いがないところで住んでいるのは動物でも人間でもちっちゃいんですね。それはそうですね。別に体を大きくすると生きるのを食べるのをいっぱい食べなきゃいけませんからね。で、ヨーロッパ人っていうのは、身長が高いもんですから、まあ、それにうっかり騙されて、かっこいいわね、つって女の子がこう、ヨーロッパかぶれになるっていうのはわからないではないんですね。まあ、ヨーロッパ人の心の二重性っていうのを簡単に表せば、 植民地のことでわかるんですね。植民地は大体コロンブスとかバルスコ・ダ・ガマ。まあ、この辺から始まりますから、段階的ですけど、大体1500年から始まりますね。ですから、西暦1600年ぐらいになりますと、だいぶ植民地の富がヨーロッパに流れるんですね。で、まあ、1700年、1800年、1900年と、大体2、300年はですね、ヨーロッパは非常に、人に働いてもらうっていうか、アジア人、アフリカ人に働いてもらって、自分たちは豊かな生活をするっていう、そういう生活をするんですね。ですから必然的にその時期に、絵画ですと、レンブラントだとか、まあ、これ17世紀ですかね。それからまあ、その後にはずっと、パリあたりの素晴らしい画家がいっぱい出るんですね。これ自体は非常に素晴らしいんですよ。別にこれをけなそうとしてるんじゃないんです。文学もそうですね。まあ、ゲーデとかシェイクスピアとかいうとこから始まって、本当に私なんかも欧米の文学で楽しみました。音楽もそうですね。バッハ、モーツァルト、ベートーベン、ね。それからリストとか、ちょっとこう近代的な方になるまで、ね。もう多くの音楽を作ってくれました。まあ、そういう芸術というのが私たちをよ、楽しませてくれたことは事実です。それを全然私でしませんし、その音楽だとか絵画を否定することもしません。しかし、なぜヨーロッパにその時期に、ね、その時期に、できたかというとですね、遊んで暮らしてたからなんですよ。まあもちろんね、まあ少しは仕事してましたよ。もちろん。だけど、何しろヨーロッパっていうのは、ヨーロッパ全体の面積が、だいたいブラジルの大きさなんですよ。まあロシアもね、どのくらいまで入れるかっていう問題ありますけども、まあ、大体は、ウラル山脈あたりまで入れてね、ブラジルと同じぐらいの大きさなんです。ヨーロッパ、全ヨーロッパで。ですから、まあ、それほど大きくないんで、その国がですよ。そこにいる国が、アフリカ全部、アジアから東南アジアまで全部、それからまあ、南アメリカもほとんど全部。それをこう、植民地、もしくは植民地とほとんど同じくしてですね、でそこからの上がりで生活したわけですから、まあ、人口的に言ってもですね、もう全然ヨーロッパ全部は少ないのに、それよりが何倍にもなる世界中の人が働いた分を取り上げてたんですから、それはね、文学も絵画も音楽も素晴らしいのはできますよ。だからまあ、文化っていうのはそういうところありましてね、要するにあんまり一生懸命毎日クワを振るってたりね、工場で働いたりしたら、やっぱり絵を描いたり音楽したりすることできないんですけども、ショパンなんかが素晴らしい、音楽をね、ピアノ曲を作ってますけども、やっぱりそれは、ショパンが宮廷で、周り貴族で女の人なんかいてですね、で、ケーキと、コーヒーなんか飲んで、そして、もちろんコーヒーなんかとか、そういうの、紅茶とかいうのをみんなアジアからね、アジアで、まあ、鞭打って働かせた人ね、で、それ自体は、悪くないんですけども、その陰に、もう、奴隷として連れて行かれたり、現地で、まあ、とにかくひどい労働条件で働かされた人たちが、ヨーロッパ人の何倍もいたということは、やっぱりこれはね、いくら日本人がお人よしでも、理解しておいた方がいいんですね。この前、イギリスのエリザベス女王がお亡くなりになりまして、まあ日本のメディアなんかはエリザベス女王を称えるような表現をしておりました。まあもちろん日本の文化では亡くなった方をあまり言わないってことが文化としてはありますけどね。だけどアフリカ諸国の半分が何て言ったかって言ったら、イギリスは我々を苦しめてきた。植民地で苦しめてきた。奴隷としても苦しめてきた。その人たちがエリザベス女王が亡くなったから葬式に来いっていうのは何だと言って半分ぐらいは行きませんでしたね。まあ、昔の日本人ならそういう気骨というかね、まあエリザベス女王が亡くなったのは、それは人間としては哀悼の意を示すけれども、これだけ悪いことをしてきたんだから、少しは辻褄合わせてくださいということは、日本人は昔は気骨があったような感じがしますね。だからこのね、矛盾したことっていうのは、つまり、例えば少し非難するようになって悪いんですけれども、ヨーロッパに哲学者とかいるんですよ。人間、人生っていうのを考えるとかね。それから、小説なんかでも非常に人間の平等性とか、 人間の奥深く存在するいろいろな感情を見事に表現した文学なんかもあるんです。ところがね、彼ら面白いんですよ。人間は平等だって言ってるんですね。そして、その実ですね、自分たちが多くの奴隷とか植民地からの上がりで豊かな生活をしてるってことを知ってるんですよ。じゃあね、どこでそういう折り合いつけてるのかっていうと、例えばフランス革命の文章とか、まあ日本ではね、学校が嘘を教えるのが得意ですからね、日本の学校っていうのは。フランスは自由、人権、平等とか言ってね、フランス革命は人類を平等にしたなんて先生が教えてるんですよ。全然そんなことないんですよ。フランス国内でも、もちろん平等になったのは白人男性だけで、それで、女性の参政権ってのはそれから約140年ぐらい経ってですよ。それから、もちろんアルジェリアぐらいから連れてこられた使用人だとか、まあ奴隷みたいな人たちは全然ひどい生活だったわけですよ。それを学校の先生がね、いかにもフランス革命は素晴らしいように言うんですね。もしも人間が平等であるっていうことを宣言しただけで偉いというなら、それはアラビアが一番早いんですよ。それはあれが、イスラム教ができた時ね。その時はもう本当にイスラム教とは完全に平等でした。そういう宣言もしましたね。だけどもあんまり非難できないというか、言ってることが完全にフランス人は二枚舌だかっていうと、まあフランス革命の文章はそのうちすぐアメリカに流れてアメリカ独立宣言になるんですけども、アメリカ独立宣言で人は生まれながらに平等であるっていう表現があるんですね。これ日本語の訳が間違ってるんですよ。英語を日本語に訳すとき間違ってるんですね。これは多分企みなんですよ。うっかり間違ったんじゃないんです。それはみんな語学はよく知ってますからね。なんて書いてあるか。白人男性は生まれながらにしてみんな平等であると書いてある。日本語に訳すとしたら、白人男性はって言わなきゃいけない。そういうふうに読まなきゃいけない。翻訳ですからね。翻訳っていうのは言葉を正確に訳さなきゃいけませんからね。そう言ってるんですよ。ですからまあ、その点では、アメリカ人も、ヨーロッパ人、フランス人もですね、嘘ついてるかっていうと、そこはもう少し考えなきゃいけないですね。つまり、嘘はついてない。白人男性だけが人間であると思ってたんですよ。今ね、男女平等なんて言ってますけども、女性はもちろん、子供を産む機械だと思ってたんですよ。人間ではない。人間の中に入ってなかったんですね。ですから、まあ今ね、なんか日本でね、ヨーロッパの基準を使って男女平等指数なんか出してね、日本の男女平等でないのって言ってる女性のいろんな人が言いますけど、全く見当外れなんですよ。多分ね、アメリカ独立宣言を英語でも読んでないと思いますよ。それから、フランスの男性の参政権と、女性の参政権がどのくらい差がついてるかっていうことも多分ご存知ないんですね。ですから、まあヨーロッパ人のその嘘つき体制っていうのはちょっと二重構造があるんですね。一つはものすごく切り込んでいくと、いや、俺たちは白人男性は生まれながらにして平等つってるだけで、女なんか平等だと思ったことないですよってこういう感じなんですよ。ところが、この程度のことはみんなが勉強してなくて知らないということを知ってるんですよね。知らないということを知ってるので、結局、表に出てくるのは、人間が平等だとか、すごく哲学的に人間の人生なんて考えてるわけですよ。僕は古代ギリシャの人たちのいろんなプラトンとかね、アリストテレスとか、非常にこう、素晴らしい頭脳だなと思いますよ。思いますけども、古代ギリシャの社会ってのは平均して 70% くらいが奴隷ですからね。ですから、そういう社会を容認してた人たちってのはあんまり僕はそれほどは感心しないんですよね。二枚舌なんですよ。で、現在の日本っていうのはですね、非常に難しいんですね。日本人はお互いに嘘はあんまりつかないし、それからそういう自分が得になるからって人はあんまり戒めたりはしなかったんですね。正直に男性が選挙権があるとか、男性が上に立ってもいいとかやってたんですね。まあ、日本はもう世界で一番早く男女同権を大体10世紀にやったわけですから、一番世界ではもう断トツに男女同権思想は早いんですけども、そこはね、皆さんもよく知らないのであんまり言いたくないんですけど、まあそういうことで、来たわけです。だけど一番のやっぱり日本の今のね、混乱って言いますか、政治もダメになって、経済もダメになって、 社会もダメになってですね、今やこの前ありましたね、62歳の人が月3万円の、これ正確には62歳で月3万円だったんですけど、年金ね。それでお腹が減って困って140円のカレーパンを食べて30万円の罰金の判決が出た。まあ少し緩和されましたけど、結局判決は30万円。でそういうね、もう人を人と思わないようなことをやるような日本社会になったっていうのはどうしてかっていうと、日本人のその嘘に対する感受性が鈍くなって、で、まあ、ヨーロッパ人ほどずぶとくないのに、嘘に対してまだナイーブだという、そういうね、僕も最近そういう経験を痛いほどしたんですけどね。まあそういうことで、まあ嘘の社会になった時に、日本人の嘘に対するナイーブさというのが非常に大きく効いてしまって、それが結局は現在の日本の衰退に、なってるので、私たちは子供たちに、やっぱり誠実であれと、嘘いけませんよと。だから嘘をついてる人は別にそれほど強く非難しなくてもいいけども、軽蔑はしてくださいと。嘘は軽蔑した方がいいですよね。まあそういう社会の方に向かってもらいたい。それだからこそね、誇りある日本と言えるんじゃないでしょうか。